サスプレゼンツ朝一マーケットスクエア朝財。この番組は企業と投資家をつなぐお手伝い、プロネクサスの提供でお送りします。
おはようございます。アシスタントの玉木葵です。2025年最初の朝財、本年もどうぞよろしくお願いいたします。それではスプリングキャピタル代表チーフアナリストの井上哲夫さんと番組を進めてまいります。井上さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします、本年もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします、はい。さて今日はですね、井上さんに相場の解説をたっぷりとしていただく、はい、ということなんですが、はい、今日はどんなお話をしていただけるんでしょうか。
そうですね、まず年末お話ししてたテクニカルの話、それからね、はい、トランプ政権、1週間後には、大統領復帰するわけなんですが、はい、前回のね、在任時の相場をちょっと振り返ってみようかなと。それで時間があったら、はい、後半個別銘柄のお話、もしなかった場合は来週以降に回しますので、
はい、はい。さあ、それではお願いいたします、はい。
まずね、昨年最後の放送12月25日、またその前の週12月18日にも、ダウの25日移動平均から導かれる基準値から大きく指数が下にあると、このダウの25日移動平均から、導かれる基準値なんですけれどもね、はい、これは時間とともに、経過とともに下がってくるのよ、相場が下がった時ってのはそれを織り込んでいくから、ただ現在のダウの水準と基準値の乖離が大きい場合っていうのはテクニカル的に指数が上昇できる時間帯ですよと、そのためあんまり下値不安はないですよというお話してきたのね、
はい。
で、日本株とアメリカ株の、全然相対的なそのパフォーマンスの違いって言ってきたんだけれども、はい、最後の方ね、12月に入ってからアメリカ株はもう、13日で2勝11敗とか、逆に日経平均の方が11勝2敗とか、そういうお話してたと思うんですけれどもね、ただアメリカ株がしっかりして上昇するってことは、それまで相対的にアウトパフォームしてきた日本にとってもね、それほど日本アメリカほど上がらないとしても支援材料となりますよっていうお話してきたのね、
はい。
で、そのダウの基準値なんですが、25日から導かれる、12月18日4万5750ドル。それで25日4万5447ドルってお話したんですね、
はい。
これ下がってきますよって言ったんですが、今朝の時点で4万4988ドル。4万5000ドルを割ったのね、ただ下がっては来てるんですが、はい、ダウの、今朝の終値が4万2528ドルで、乖離率が相変わらず 5.8% って高いんですよ、これ 5% 超えてるとね、私の場合ピンクのサインを出して、それから、上昇する可能性あるっていうテクニカルのサインなんですけどね、はい。12月18日19日は 8% 台で、これが前回放送した12月25日 5.0%、そうお伝えしたんですが、はい、現在それ少し拡大している状況なのね、5.8% って、
はい。
だからまだテクニカル的には、指数の上昇を期待して良いタイミングなのよ。で、ファイブサインっていうものもお伝えしてますが、はい、これでダウの買いサインまだ一つなのね、ここでまた再度、下落した場合っていうのは、この数が1から 5最高は5なんだけどもね、はい、増えていって買い場を再提供してくれるってことなんだと思うんですよね、
はい。
で、一方で日本株、過去2年間ね、日本株ってのは大発会、これが安値でそれからしばらく強い展開が続いたんですが、
はい、
今年もそういう感じになってて、随分期待感が昨日なんかも高まってるなと思ったんですが、はい、ボラティリティが高い、昨年最後の放送した12月25日以降は437円高、713円高、386円安、587円安、そして昨日が776円高でしょう。ジェットコースターみたいだよね、毎日ね。こうやってジェットコースターみたいな相場が続いている時っていうのは、これ何度も言いましたけども、商品先物系の CTA ファンド、これがね、日中の指数の方向性、あと個別銘柄の方向性なんかも決めてるんですよね、はい。だから昨夜テスラ海外市場で、大きくそれまで元気だったのが下がってますけども、ああいう動きもね、個別銘柄での CTA の動きっていうものが入ってるということなんで、
はい、
日米ともにね、先物とか、を中心とやる CTA の動き、 それからアルゴリズムの動き、こういったものがやっぱり相場を決めてるっていう状況に変わりはないと思いますね、うん、
はい、
ちなみにその日経平均の5サインなんですが、買いも過熱感ともにゼロなんですよ、で、5日25日75日の移動平均乖離がプラス 5% 水準のところまで行ったら、5% 水準でそこから、利食いを考え始めてもいいですよっていうタイミングって言ったのが、はい、それは4万円に今朝乗ったんですよね、4万円乗ったんだけど、これもう1ヶ月以上ぶりのことなんで、
はい、
この数字自体が上がってきてる時っていうのは、下値が硬いという感じなんで、まだまだ全然日本株についても過熱感がない状態ですということなんですよね、
はい、
さていよいよトランプ大統領、
はい、
もう一度、大統領就任するわけなんですが、前回の在任期間ですね、2017年の初頭から2021年初頭までの相場をね、
はい、
振り返ってみると2017年っていうのはね、大統領選の2016年の、寸前から強くなった相場、
うん、
ブル相場はね持続したんですよ、それで流行った言葉がね、
はい、
ゴルディロックス相場って言われたのね、
はいはい、
ゴルディロックス相場っていうのはちょうど良いとか適温相場っていう言葉なんだけれども、これはイギリスの童話にちなんでるのね、
はい、
これゴルディロックスってあの名前ごついんだけども、これ女の子の名前で、
そうなんですね、うん、
女の子が熊の家に行く話なんだよね、
はいはい、
そしたら台所のところにスープがあって、熱いスープとちょうどいい温度のスープと冷たいスープがあって、それでちょうどいいスープを飲みましたと、
はい、
それで適温相場なんて言われてるんだけ ど、
なるほど、
これねまだ話の続きがあって、
はい、
その後奥に進んでいったらベッドがあってね、大きいベッドとちょうどいいベッドと小さいベッドがあって、ちょうどいいベッドに入ったら寝てしまいましたと、
は
い、で目覚めたら目の前にクマが3頭いたって、そういう怖い話なんだよ、これ、
そうでしたね、すごい懐かしい、
そうなんですよ、でね、この適温相場って本当は景気が過熱しすぎず好景気で、
はい、
そして好景気だけども物価の上昇もコントロール下にあるよっていう状況のことなんですけれどもね、さてゴールディロックスって言われたけども、その熊に当たるものがね、
はい、
出てきて、それは何かというと、はい、結局2018年に入ってからぶち上げたトランプ大統領の鉄鋼アルミ関税の話で、その後中国に対する厳しい関税負荷、はい、それによって中国も報復措置っていうので、すごいボラティティの高い相場、ゴールディロックスどこ行ったのっていうぐらいボラティティ高まったんだよね、
はいはい、
まあ、ゴールディロックス自体がね、あのボラティティの高い大統領の下で、ボラティティの低い相場をやってたっていうのは無理があったんだけどね、でね、今回もねやっぱりね関税が鍵ですよね、
はい、
あのアメリカっていうのはドル高だったわけでしょ今回、それでもやっぱり物価高だったってことは、
はい、
それは輸入インフレ以外の部分っていうものがやっぱり大きく、実際のその価格っていうものが資源価格含めて上がったっていうものが大きかったわけ、ね、それに今回これ関税を付加しますよって話になると、輸入インフレ効果が加わってしまいますよと、
は
い、で現在まで3回連続 FOMC 利下げしてますけれどもね、
はい、
あの結局1年前というのは5回やるだろうって言ってたのが3回で、じゃあ2025年何回利下げするのっていうのは9月の段階では4回って言われてたのが、
はい、
2回に減ってるんだよね、だから関税次第では現在の金利水準徐々に下げていってるっていう施策、そういった方向性に変化を与える可能性っていうのはある、
はい、
ですので、やはり当面、大統領としてのね、関税に対する考え方、そのアピールの出し方っていうものはやっぱり要注意だと思いますよね、
はい、
これまでの3年間ね、年初に金利っていうものがテーマですよっていうお話してきたんですが、
はい、
今回は関税、それから地政学リスクが、沈静するのか、はたまた、高まってしまうのかっていうところもね、要注意なんですよね、
はい、
こればかり読めないんですけどもね、
はい、
ただね、前回トランプ大統領の在任期間ってボラティリティが高まり急落する場面っていうのはやっぱりあったんですよ、だから結果的にね、全期間で相場戻してるんで、そして高値を取りに行ってるんですよね、
はい、
バイデン政権でもそうではあったんですけど、ボラティリティの高さっていうものはやっぱりトランプ政権の方が高かったんですよね、で今回の大統領選でね、言われていたのがバイデン政権の4年間、 それからトランプ政権のその前の4年間の比較っていうものを徹底的に行われたってことなんですよね、
はい、
でトランプ大統領やっぱりアメリカファーストでやることはやったっていう評価がねやっぱり高まってたんですよね、その最たるものは何か、これねコロナ禍のコロナパッケージだったんですよね、
はいはい、
これねどれぐらいやったかっていうと 2.2 兆ドルなんですよ、
うん、
これピンとこないでしょ、でこれ国民にあまねく行き届かせたんだよね、
はい、
で当時のドル円のレートが、まあ、1ドル105円として計算してみるとこれ231兆円になりますね。で日本の予算、年末に決まった令和6年の日本の国家予算、
はい、
一般会計歳出112兆717億円。わかる？日本の国家予算の倍以上をコロナの時にあの短期間にぶち込んだんだよね。
あらあら。
これでね、アメリカってね、貯蓄率上がったんです。あのアメリカの貯蓄率が。それから若い層世代にね、中心にあのネット証券で株式の売買が活発化したんだよね。だからコロナ禍で大きく下がったけども、その後、ものすごい勢いで戻していって、はい、夏場も、ネット系での、証券中心に、ボラティティも高い、ただ、元気のある相場が続いたってそういうことなんですよね。
あ、なるほど。
ただ一方でバイデン政権でどうだったかというと、はい、人々はやっぱりインフレに苦しみましたと、で常に景気後退懸念というのがあったわけですよね、
はい、
で不動産ローンの金利が上昇してちょっとマイホームの、ね、購入を手控えたと、で手控えたけども家賃も大きく上昇しているわけ
で、
買うも地獄借りるも地獄という状態になった、まあ、なんとかねあのホームレスが増えたというような話にはならなかったんですが、はい、ただこの番組でもお伝えしましたけど、トイレットペーパーがね、日本の駐在員って1ロールですよ、これ500円になったって紹介しましたけども、これもっと超えてったからね。
そうなんです、困りますね、
うん、そうで、ニューヨークってね、安いランチの代名詞って10ドルランチって言うんだけども、はい、こう10ドルランチってメニューが片っ端から消えてったんだよね。
あ、
だからやっぱりインフレで10ドルではランチ出せないっていう状態になってったわけね、
はい、
ラーメンは20ドル超えてるからね、現在レートで3000以上ですわね、
高級なっていう風な印象になっちゃいますね。
そうですね、まあ、繰り返しになりますが、関税負荷による輸入インフレがどのように影響していくのかっていうのは要注意かなというふうに思いますね、
はい、わかりました。
じゃあ前半はこれぐらいにしましょう。
はい、はい、ではそれでは一旦お知らせを挟みます。
企業ディスクロージャー IR 実務支援の専門会社プロネクサス、上場企業のおよそ6割2200社をクライアントに持つ。これはアジア証券印刷の時代から信頼と実績を積み重ねてきたからこそ。さらにプロネクサスが目指すのは、企業と投資家をつなぎ日本の株式市場を活性化させることです。プロネクサス、私たちは個人投資家の皆さんを応援します。朝鮮今日の一社。
さあ、それでは井上さん、後半の解説はどのようなお話をしていただきますか。
はい、後半はね、個別銘柄のお話しましょう。
はい、
スプリングキャピタルっていうのは各、いろいろな会社のレポートを出してます。それは、はい、経営指標ランキングっていうランキングを作っちゃってるのね、でこれが、現在3572社中何位なのかっていうのを出してるんですが、はい、これ3ヶ月ごとに出してるんですよ。
はい、
で去年の5月基準っていうのが、3月決算銘柄の本決算が発表になって、2023年の確定順位だったのね、
はい、
それから半年経ちましたと、3月め決算銘柄の、中間決算が出揃って11月末基準というのを出したのね、で5月と11月でランクアップした銘柄、というものを紹介しようと思うんですよ。
はい、お願いします。
これ24年11月基準で3572社中1000位以内、それで24年5月よりも、10月の方がランク上昇率の上位をご紹介するんですが、はい、23年5月、つまり一昨年の5月よりも、今時点で順位が下がっている銘柄は省いてます、
はい、
で上昇率の順で言いますと、はい、当然、ね、これ情報修正した銘柄たちがたくさん入ってきているんですが、はい、1位が8136のサンリオ、去年の5月が20位だったものが、はい、この11月で6位まで上昇してます。これ8月11月って2回ね情報修正してるんですよね、はい、で2位が4521加健製薬、 こちらは1118位から377位、66% 上昇してるね。これ8月に大幅な増益の修正をしたんですよね。で3位が3384アークコア、はい、この会社は2359位から840位まで伸ばしてます、これねバイクランドっていう、お店運営してて中古バイクの、はい、買い取りしてるんですけどもね、意外な銘柄どんどん入ってきてるんですが、です、ね、4番目がね7991のマミヤ OP、これ361位から140位に上がってます。
はい、
マミヤ OP っていうとねパチンコとかパチスロの、玉貸し機とか、メタル貸し機、こういったものをやってるんですけれどね、はい、8月に情報修正してますからね、はい、続いて、6191のエアトリ、これね、はい、1349位から590位に上げてます、テレビでねコマーシャルとやってますが、
はい、
国内線のね航空チケットに強みがある会社ですね、次は7936のアシックス、これも299位から134位に上昇してます。はい、その次はね3775のガイアックス、これ1963位から883位に上昇してるんですが、この銘柄とあと先ほど言いました、バイクランドのアークコア3384ね、この2銘柄はね優先市場がね名称ネクストなんで東証じゃないんで、そこはご注意いただきたいんですが、ガイアックスって法人向けのシステム開発してるんで、あと、ネット掲示板の監視等をやってるんですが、8月に情報修正をしてますと、
はい、
で続いて4119の日本ピグメントホールディングス、これね、樹脂のね、着色剤の大手なんですが、こちらね、中国の子会社生産してて、最終利益のところがね、大きく今年度出てるんですよ、
はい、
そういったところはちょっと要注意なんですけれども、はい、まあ、あのランキングとしては上がってます。次が7213のレシップホールディングス、これは738位から400位、その後が7740のタムロン、これは240位から133位、レンズですね。
はい、
続いて6814の、フルノ電機、これ1334位から746位で、あまりね、目立つ、会社ではないんですが、フルノ電機って実はね、世界に先駆けて一つすごいものを作ってるの。魚群探知機。そうなんですよね、今年度2回情報修正してますね。
はい、
次が1491の中外工業ですね、これ986位から563位、その後は2497のユナイテッド、これは976位から574位、これ広告化配信とか、ベンチャー投資を行っている会社ですね。
はい、
その後は2687 CVS ベイエリア、これは1556位から917位、2929ファーマフーズ、
はい、
こちらにつきましては207位から123位、9446サカイホールディングスが1188位から708位、最後ご紹介しますのは6033エクストリーム、はい、こちら575位から352位、はい、これらが、上昇した銘柄です。
はい、本日は井上さんにじっくりと相場の解説、銘柄のランキングをご紹介していただきました。井上さん、本日もありがとうございました。
アサザイ、この番組は企業と投資家をつなぐお手伝い、プロネクサスの提供でお送りしました。